次のサントリーは強いですよ。2007年11月10日、向井翔吾、コカ・コーラウエストレッドスパークス監督。
藤島大の楕円球に見る夢。
スポーツライターの藤島大です。第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。本日のゲスト、新生ラグビーリオデジャネイロオリンピックで日本代表のキャプテンを務めた桑水流優作さん、この後登場していただきます。お楽しみに。この1ヶ月振り返ります。男子15人制日本代表ジャパンのメンバー発表されました。リーチマイケルがキャプテンを務めます。ジャパン6月12日静岡エコパスタジアムでサンウルブズ、ここがちょっといいですね、サンウルブズと強化試合を行います。サンウルブズにも楽しみな選手出場する予定です。これファンの間でね、私はサンウルブズ党になるっていう人もいますね。その後ジャパンヨーロッパへ向かって6月26日イングランドアイルランドの精鋭を集めたブリティッシュ&アイリッシュライオンズとスコットランドのエジンバラで、そして7月3日にはアイルランド代表、ある意味因縁の激突ですけれどもダブリンで行われます。最後のトップリーグファイナル、パナソニックワイルドナイツがサントリーサンゴリアスを31対26で破りました。日本選手権を兼ねた決勝戦でした。31対26、5点差ですけれども、私はパナソニックの快勝に移りました。懐の深い慌てないディフェンスと一人一人の激しいタックル、あるいはブレイクダウンでの激しさですね、厳しさ、これがこう並び立っていた、強かったです。一方でコカ・コーラレッドスパークスの活動が打ち切られるというニュースもありました。トップリーグの18シーズンの歴史にあってパナソニックサントリーもちろんですけれども、コカ・コーラもまた欠かせぬ存在であった、光を放つ時期があった、そういう試合がありました。でトップリーグの年間表彰式、最優秀選手は福岡堅樹、このほどトップクラスの現役を引退する受賞しています。文句なしでしたね。これで終わりだとか、文武両道ってすごいなっていう、そういう感覚を忘却させる、単に実力のあるラグビー選手でした。新人賞パナソニックの竹山浩樹、それから久保田のフルバックキム・スリュン獲得しました。キム・スリュンはね、関東大学リーグの2部の下位のチームですね、朝鮮大学校。私一昨年ですかね、親善試合をたまたま見たことあります。あの時のあのチームからこの舞台に、ラグビーの可能性というものを教えられますね。女子のワールドカップ、感染拡大の影響で延期されていましたけれども、2022年10月8日開幕です。ニュージーランドで行われます。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き咲くレソ。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。7人制ラグビーリオデジャネイロオリンピックジャパンのキャプテン桑水流優作さんにつながっています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここからマイクロソフトチームズを使用してお送りします。本当にもうセブンズの話、それから私は福岡大学時代の話をちょっと聞きたいなと思ってるんですけれども、本当に濃密なキャリアで、このほど現役引退を表明されました。で、ちょっと今私の方から略歴を紹介します。2008年4月1日鹿児島県生まれ、188センチ103キロ、父親の影響でラグビーを始めたと。で、鹿児島工業高校、それから福岡大学を経てコカ・コーラレッドスパークス、かつてはコカ・コーラウエストと呼んだ時代もありましたけれども、で7人制の日本代表で長く活躍をした。リオデジャネイロオリンピック4位、 私はまあニュージーランドを破った試合は本当にもう後で話しますけど珍しく興奮しました。そしてまあ15人制のジャパンでも3キャップを持っています。で現在福岡県久留米市をまあ本拠とする女子の老舗チーム七色プリズム福岡のヘッドコーチも務めています。で早速ですがやっぱりリオデジャネイロオリンピックの2016年ニュージーランドまあプール戦でしたけれども破った話から伺いたいんですけれども、これはまあラグビー史においても非常に大きな事件で、まあ、ニュージーランドがセブンズで、しかもオリンピックというまあ本物中の本物の舞台で、やはり日本に負けると、ほとんどの人は想像できなかった。8月9日でしたね、あれ。リオデジャネイロがお昼。こちらはなんか夜中でしたね。なんか1時頃だったような気がするんですけど、8月9日のまあ私に言わせればラグビー史の事件、ニュージーランド戦も大いに語ってください。
そうです、オリンピックは僕たちはメダル獲得を目標としていたんですけど、メダル獲得するためには予選プールで必ず2つ以上勝たないといけない。そのためにはやっぱり初戦のニュージーランド戦がすごく大事ということで、初戦がニュージーランド相手に決まったっていう時点から、そのニュージーランドはこうしてくるだとか、うちはこうやって戦うニュージーランド対策っていうのをチームに浸透させて共有して大会に臨みました。でニュージーランド戦の入る前、セブンズはそのトンネルをくぐって試合グラウンドに、走っていくんですけど、そのトンネルの中では僕たち日本代表12人全員が同じイメージを持ててましたし、こうやって勝つんだ、今まで準備してきたことを全て出すっていう、あまり緊張とかはなくて、楽しみな気持ちで、私たちはニュージーランド戦に臨みました。そうですね、ニュージーランドにとっては、バースリービルの怪我だったり、もう一人怪我にも出たりとかして、まあ、僕たちにとっては、まあ、運もすごくこう味方してくれて、勝てたのかなっていうふうに思っています。
ソニービル・ウィリアムズという、まあ、スーパースター、オフロードのまあ神様みたいな人、あれ怪我をまあさせたっていうのは変ですけれども、正当なタックル でしたかね、あれ。
はい、そうですね。
途中で引っ込んで、であれ残り1分40 48秒だったかな、僕の記憶だと、はい、日本がまあ同点トライを添島ですね、はい、添島カメリララボーラティアナラ非常に長い名前の、当時その前まで佐賀県のね白石歩道っていう会社の社員だった人ですけれども、はい、が飛び込んで、でそのゴールが決まって、でそこからもう一回ニュージーランドが攻めるんですよね、
はい、
一番最後、
はい、そのニュージーランドが攻めるきっかけっていうのは、ね、ジャパンボールのラインアウトで、はい、残りもうあと40秒ぐらいのところでジャパンがペナルティをもらって、はいはい、でまあ、ショットを狙うことも思ったんですけど、でもセブンズの場合は30秒以内に蹴らないといけなくて、
はいはい、
それと10秒残ってしまうので、立ちキックを選択して、でラインアウトからボールキープっていう意図があったんですけど、そのラインアウトで東芝の豊島がスローになってるんですけど、はいはい、オーバーボールを投げてしまって、そこからそうですね、ディフェンス
でしたね、
が、はい、最後ディフェンスに回りました。
あれ最後あれカカーでしたかね、あれバーッと走って、
はい、
そしたら、はい、なんと福岡県旗が途中交代でこう出てたんですよね、
はい、
まだ割と足が元気な途中で出てきたんで、はい、福岡県旗が追いついたんですよね、あれ。
そうなんですよね、はい、瀬川監督の采配、はい、っていうのもすごくニュージーランド勝利につながったなというふうに思ってます、
はい、福岡が追いついて得意のすぐ起き上がってターンオーバーに行ったんだけども反則を取られて、そこからもう一回攻められるんだけど、最後ニュージーランドから見た右のタッチライン際でリターンパスをこう最後手で叩くっていうか、あれ確かね、桑水流さんですよね。
はい、そうです、レメクマノが最後タックルに行って、苦し紛れのオフロードをニュージーランド選手がしたところで私がカットしたっていう、
そうですよね、はい、ちゃんとキャプテンのところで終わって
、
いや時本当にまあ月並みな質問ですけど、そう聞くしかないんですが、瞬間ってはどんな感情だったんですか、もうニュージーランドに勝つっていう。
いやそうですね、もう本当に、まあ、僕たちがずっと長く時間をかけて準備してきたことを全部出し切ったっていうのと、まあ、素直に嬉しかったですね、はい、私たちはその新生日本代表であるんですけど、その前年に2015年の15人制のワールドカップで 日本代表が南アフリカを倒して、はい、その瞬間っていうのは僕たち7人制代表の合宿中で成田で合宿してたんですけど、はいはい、あの夜中みんなで南アフリカ戦を見て、
はいはい、
で勝って、でそこで次は僕たちがオリンピックでやってやるんだっていう風な気持ちをずっとこう持って、うん、でオリンピックに臨んで、でその瞬間だったので、僕たちだけ背負った人だけの力ではなくて15人制代表からすごく勇気をもらいましたし、
はい
はい、あれがあってのオリンピックだったと感じてます、うんう
ん、あの試合を見て本当になんか興奮しましたね、はい、これ勝つか、でも7人制ラグビーの2点リードの残りもう本当に5秒まで分かんないじゃないですか
、はい、
本当に手に汗を握るっていうか、本当にあんなに興奮した、あ、なんか記憶がないっていうぐらいね、で嬉しかったですね、その後でもまあフランスも破ったし、ここで南アフリカ、まあ、強かったですね。
そうですね、銅メダルをかけた試合ですね。僕たちっていうのは、はい、経験値がなかったなというふうに思ってます、うん、
あの試合の南アフリカのクワッガ・スミスって今ヤマハで大活躍してるがいましたね、
はい、そうですね、はい、
映像で見直すと相変わらずいい仕事してましたね彼も
、はい、そうなんですけど、はい、今も変わらずすごいですねあれは、
はい、であのクワズルさんは、まあ、7人制でいろんな役割があるんですけれども、あの7人制で非常に大事なのはリスタートで、7人制ってのはですよね、トライを取った方がまた蹴るんですよね、
はい、
ですからそこでもう一回取るとずっと攻められると、攻め続けることができて時間が短いんでもう非常に有利になると、要するに自分たちが蹴り込んだボールを再確保するというか、まあ、確保する、まあ、その重要な任務を負ってましたよね、
はい、
酒井克幸が言ってたんですけれども、クワズルさんというのは右利きだけど左利きに近い右利きなんだって、これ本当ですか？
あ、そうなんです、あの、はい、私生まれた時は左利きで、もともと左利きで、
あ、
はい、親に強制されて、はい、右利きになったんですけど、
これがなんで大事かって言ったら、一般的にやっぱ右利きの人が多いんで、そのリスタート自分のチームから見て右側にこけて外側の手で右腕を伸ばしてそれをこうジャンプする人は確保すると、
はい、
でもこれ左にも蹴りたいわけですよね。
そうですね、はい、
その時に左利きの人がいる、で背が高くてジャンプ力があって強い人がいればいいんだけど、なかなかそうもいかないと、はい、ところが桑鶴さんはなんと左利きで生まれて右利きに強制した人だったと、つまり両手が使えるわけですよね、
はい、
これはやっぱりでもあれは得意なプレーでしょ。
そうですね、私は、あの本当にキックオフだけでオリンピックまで行けたって言っても過言じゃないぐらいだと思ってますし、また酒井のキックがあっての、あの私 の、
はいはい、
あのタップなので、あのキッカーからしてもそのやっぱり右足なので、
はいはい、
左側に蹴った方がそのボールの軌道として巻いてくれる。
そうですよね、右で蹴ると右にこう戻ってくる、はい、こう自分と手前に、はい、ああなるほど、
伸びていってしまうので、
はいはい、
ここからしたら、
はいはい
はい、そこら辺もすごく、まあ、酒井のキックの技術の高さももちろんあったんですけど、はい、ここでそうですね、はい、自分の強みとして生かすことができました。
それともう一つ、あの今クワズルさんを私はそのエアーっていうか、まあ空中戦で新生の、まあ、はい、なんていうか中心を成した人だって話しましたけど、15人制ラグビーでは今度地面のボールを奪い取るターンオーバー、血を這うようなプレーが得意で、このことについて後でまたちょっと聞きます。それで個人的に聞きたいんですけど、オリンピックでニュージーランドを破った時に、今だから言えるというか、つまりあのニュージーランドどこに弱点があるとこう思ってたんですか？
そうですね、あのニュージーランドはボールを持たせたらすごくこう攻撃力の高い相手だったんですけど、そのボールを持たせないようにしようというふうに、ボールを持たせてもそのボールを持っている時間を短くしようというふうに僕たちは考えていました、うん、もうディフェンスに回ったらもう打つ手がないので、はい、なるべくその試合のオンプレーを短くして、でジャパンはそのセットプレーからの少ないフェーズでトライを取り切るというプランを立ててニュージーランドには臨んでいました。
あれこう最後の方が焦るというか、顔が変わってくるっていうのはこう実感しましたか？
そうですね、はい、実感してましたし、はい、ただ僕たちも本当にやることすべてがこうハマったというか、うん、今まで準備してきたことっていうのは間違いじゃなかったんだなっていうふうに、試合のあの14分間の中でもあの感じることができたので、はい、それはすごくこう勝利につながったなっていうふうに感じてます、
はい、あの東京オリンピック、まあ、迫ってるわけですけれども、 まあ、いろいろな情勢でね、本当選手は不安なところもあるでしょうけれども、桑水流さんからどう見てますか、今、ジャパンを。
そうですね、本当に選手の立場になったら、すごくこう苦しい心情だと思うんですけど、うん、でも、オリンピックあるかないかっていうことを心配するっていうことよりも、うん、今、セブンズを楽しんで、オリンピックに向かう過程を楽しんで行ってもらいたいなと思います。うん、
なるほど。
はい。うん、でもなんかこう一発勝負で日本代表ってこう強みを発揮することもあると思うので、
なるほどなるほど、
逆にそれがいい風に転がることもあり得ると私は考えているので、うんうん、はいはい、すごく楽しみにして、
今頼もしい一言が出てよかったですそうか、ね、実は一発勝負強い、あ、なるほど。で、桑水流さんが鹿児島工業高校から福岡大学に入られて、大学2年生の時に味方が、仲間がこうプレースキックを蹴る練習をインゴールで、
はい、
その空中でそのままこうキャッチする練習をしてたっていう話を前聞いたことがあって、で、その時にある方がそれを見ていて、これは新生ラグビーでなかなかこれ使える男だと。この話は大体合ってますか？
あ、はい、もう全くその通りで、ええ、私大学時代その15人制のキックオフキャッチっていうのは、はいはい、リフトをされて、
はいはい、
後ろの選手にリフトをされて取るっていうのが主流なんですけど、
はいはい、
そのプレーがすごく苦手で、
はいはい、
全くできなかったので、
ああ、そうなんですか。
まずは落下地点を読む練習をしようと思って、
はいはい、
でそのまあ、私のためにこうキックオフを蹴ってくれるのも悪かったので、そのプレースキックを練習後に練習してる選手にの球拾いがてら、はい、キックオフの軌道とプレースキックの軌道が、まあ、似てるものなので、はい、そこでずっとこう練習をしていたら、当時の福岡大学のヘッドコーチをされていた高井さんに目をつけていただいて、
はい、
当時一新生日本代表のヘッドコーチでもあったので、
はいはい
はい、それのご縁で一新生代表に呼んでいただきました。
いや、だからやっぱりこうまず今の自分の頭で考えて一人で練習するっていうのは、これは本当に大学のラグビー部員の方がもし聞いていただいてたら、これ非常に重要なポイントですね。ラグビー選手がこう成功する。で、それをちゃんと見てる人がいて、高井明彦さん。で、もう瞬く間にスリランカで遠征するんですよね。で、なんか最初は荷物運びだと思ったって前おっしゃってましたけど。
はい。はい。そうなんです。あと、ちょうど本当大学2年生の夏休みで帰省していて、うん、おばあちゃん家にいた時に高井さんから電話があって、はい、のパスポート持ってるかっていうふうに聞かれて、はい、もう本当に最初私が日本代表になれるはずがないって思っていたので、
うん、
本当に荷物運びじゃないみたいなハート話していたら、はい、当時赤白ジャージだったんですよね、
はいはいはい、
と同じ、はい、日本代表のユニフォームに袖を通すことができました。
福岡大学もその九州ではもちろん伝統もあるし強豪ですけれども、全国的にはね、まあ、いわゆるトップクラスとは言えないところから、はい、結局リオデジャネイロでニュージーランドの黒いジャージを破るとファンとしてはこうたまらない時間の流れですね。
言っていただけると嬉しいです
本当そう思います。で、これちょっとこれ全然余談なんですけど、私昔新聞記者の頃に1990年頃ですけども、福岡大学と明治大学が全国大会の1回戦で試合することがあって、試合前のこう出陣の円陣で福岡大学のある部長先生みたいな人だったと思うんですけど、こう言ったんですよね。君たちには福大病院があるって言ったのね。つまり骨折れたってすぐ治せるんだから行ってこいっていう、そういう気合を入れられたことあります？
いや、初めて
見ました。そうですか。強い明治に向かっていけっていう、余談でした。すいません。
福大らしさはあると思います。
はい。
はい。
福大の青春というのはやっぱりこう思い出しますか？
そうですね、うん、はい、私の基盤となったところはその4年間の濃さ、
うん、
それこそ本当はラグビーだけじゃなくて私生活でもいろいろと教えていただいた4年間だったと思います。
マイクロソフトチームズを使用してお送りしています。で、ここからちょっとその15人制の方も話も聞きたいんですけれども、はい、私コカ・コーラレッドスパークスで一緒に覚えてるのが2016年でしたかね、東芝に勝った試合、
はい、
あれもちろん覚えてますか？
はい、鹿児島でだった
と思います。そうですね、2016年12月4日、はい、鴨池競技場22対17、
はいはい、
あの時4番ですよね。背番号4で確か桑鶴さん出場してましたけども、はいはい、あれはなんか印象に残るゲーム、私自身もそうなんですけど、
はい、私たちはもうそれこそまあ1週間東芝さんに対して準備してきて、うん、なかなかやっぱりこう勝つことができないシーズンが続いていたので、うん、まあ、どっかでこう一個起爆剤となる勝利っていうのは欲しいなって思ってるところでの東芝さん相手での勝利っていうのはすごく印象に残ってます。で、そこがまた私の地元である鹿児島の鴨池陸上競技場っていうのは、はい、良かったなというふうには感じてます。
猿楽直樹ってね、バックスの選手、元気が良くて、はい、思い出しますね。スクラムハーフ勝木武、高鍋高校、福岡工業大学、なんかその辺がこう躍動してた印象がありますね。なんか
そうですね、うん、はい、なんかこうボールの弾み方とか、そのイーブンボールがコーラガに入ったりとか、本当ラグビーのそのまあ神様っていうのが応援でくれたのかなというふうに思います。
あれ不思議とこうね、なんかこう気持ちがこもったチームの方に行くんですよね、あのこぼれ球とか。
はい、
ね、あれを
そうですね、
はい、そういう経験何度もされてるでしょうけども、
はい、
うん、でまあまた聞かないのもおかしいんで、やっぱりコカ・コーラレッドスポーツ、はい、まあ活動を終えるという発表があって、私も非常にまあ寂しいなと思いましたけれども、はい、これまあ一言、はい、今何を考えてるかおっしゃってください。
そうですね、うん、まあ一言で言うとやっぱり一言目は、うん、本当に寂しいっていう思い、うん、が来ますね、うん、はい、まあ、会社の経営によってはその、うん、企業スポーツとして活動しているスポーツっていうのは廃部になる可能性があるとは考えてはいますし、うん、私はそこに対しては会社の判断をこう否定するつもりはないです、う
ん、でまあ、コカ・コーラもちろんその成績に波もありましたけれども、はい、私あの2007年11月10日サントリーに勝った試合も覚えてますけれども、そういう時もありましたよね。清宮監督2年目のサントリーでね、すでに東芝を破った第3節でしたけれども、はい、あの時のコカ・コーラのディフェンスはよく覚えてますね。
あ、
低いタックルと。あれはまだ入社前ですかね。あれ。
そうです。入社前年に。
向井監督がね、苦み走った顔で、喜んでるのか喜んでないんだか分かんないような顔して。でも本当にこう1966年にね、日米コカ・コーラボトリングっていう、そこのラグビー部からこうスタートして、まあ、そこには本当に一人一人の刻んだ選手たちのね、瞬間があって、まあ、瞬間の連続が歴史なんですね。だから、コカ・コーラというチームがあったってことはもう絶対に忘れてはいけないと私は思います。あの選手好きでしたね。有田竜平のお兄さんいたでしょ、あのフランカー。
あ、はい、有田正弘。
あれたまに出てきてものすごいタックルするっていう印象があって。
そうですね。はい。
危ないっていうのはタックルする。
選手が外れたんじゃないかっていうぐらいの、はい、タックルをしていて、彼はでもあの昨シーズンもアナリストのサポートとしてチームにずっと携わってくれてて、アナリストでありながらもディフェンスのアシスタントコーチっていうので、
はいはい
はい、彼のディフェンスに対する思いっていうのは僕たちも継承していっていましたね。
コカ・コーラ、まあ、今回のニュースを聞いた時になんかふって浮かんだ瞬間が、有田のタックルって、あの、竜兵じゃない方っていうね。なんか、妙に、私あれ好きだったんだなって自分で思いました。
ああ、そうだったんですね。はい、喜ぶと思います。
で、まあ、クワズルさんはそのコカ・コーラの選手として、そのターンオーバーですね、はい。相手が持ち込んだボールをこう、ラック、いわゆるラック、地面のボールを相手と争奪し合う。ここが非常にこう強くて、大きな外国人に相手もこう、ぐらつかないっていうんですかね。全く避けない。あれはやっぱり得意のプレーですか？
そうですね、あの私はコカ・コーラに入社してレッドスパークスでプレーさせていただいてからオープンサイドフランカーっていうポジションをいただいて、はい、そこでの役割っていうのがディフェンスの役割が大きくて、うんうん、球出しを遅らせるプレーしなくちゃいけないってこうずっと思っていたので、そこで、はい、練習して自分のセールスポイントにできるようには、うん、していました。
海外の大きな分厚い選手ドーンって来た時になんか全く表情も変わらないっていうかね、あれがすごい印象的で、痛覚あるんですか、痛みを感じる？
いや、あの僕痛いですし怖いんですけど、でもあのそれを見せるとまたそれ以上にやってくるので、はい、
なるほどなるほど、
本当に、はい、ジャッカルのシーンだけじゃなくて、うん、ディフェンスに立っててもボールを持った外国人選手と目が合って、うん、狙われたなみたいな感覚は常にトップリーグ中はあったので、
はいはいはい、
はい、そこでこう負けないようにはしてはいました。
大体僕もずっと見てきた海外からやってきた連中もこの日本の選手は厄介だと思ったら来ますよね、はい、とりあえず潰しとこうみたいな、
はい、本当に潰しに来られるのですごく嫌だったですね、
で今セブンズの指導者としてもね今始められて、
そうですね、私は今福岡県久留米市を拠点としている七色プリズム福岡という女子ラグビーチームのヘッドコーチをさせていただいて、今所属している選手は11名いて、うち、今3名がオリンピックの候補選手として残っています、
プレーヤーとしてはセブンズの本当に日本のトップのまさにオリンピックで力を発揮した人が、はい、プレーヤーでできるということとまたコーチっていうのは違うもんですか？
そうですね、全く違いますね、はい、プレーでやってたことを口で伝えて、身振り手振りで伝えるっていうことの、人に伝えることの難しさっていうのを今実感してます。
でこうそういう技術のところもあるけれども、この、トップというか修羅場をくぐってきた選手として、例えば大勝負の時選手はこういう気持ちになるとか、こういうふうに持ってったらチームは固まっていくって、そういうことはよくわかるわけですよね。
そうですね、はい、それこそ本当にオリンピックの時の瀬川さんのチーム作りっていうのをキャプテンという立場で身近でこう見て体験できたことっていうのは生きてますし、こうしたら強いチーム、芯のあるチームが作れるんだなっていうふうに経験できたのは、プリズムの選手たちに伝えたいなっていうふうには思ってます。
やっぱりこうコーチングとおそらくそのスキルをしっかり教えることももちろん大事だけれども、人間の集団とかそこにいる一人一人の心が燃えて前に向いていくかって、そういうところが大事ですもんね。
そうですね、はい、本当にチームのために体を張れるかだったり、よく瀬川さんが言われてたのが、チームは生き物だっていうふうに言われてて、一人一人 の、の集まりがチームだからというふうなことを言っていたので、そこは大事にしていかないといけないなというふうに思ってます。
楽しいですか、コーチングは？
そうですね、楽しいですね、はい、なかなかこのコロナ禍もあって大会がなくなってしまったりとかってい う、こう歯がゆさはあるんですけど、でもラグビー初心者も入ってきてくれたりとかして、はい、その方にラグビーの楽しさを伝えたりとか、はい、するのはすごく楽しいです。やりがいを感じてますね。
桑園さん、高1からラグビーですか？高校1年から？
はい、
そうですね、高校1年からその公立校で始めて、地方の花園には、
高校3年生に1回だけ行くことができ
た。じゃあ花園行ったんですね、
はい、
で福岡大学はもともとね、体育の教員になりたくて教職課程に非常にこう惹かれたって昔おっしゃってましたけれども、そういうふうに、しかしいわゆるこう子供の時からラグビーをして強豪の花園の上位のチームに進んでトップ級の大学でっていう経歴とは違って、しかしここまで来られると、はい、ぜひこれ聞いてる若い、選手とか選手や、あるいはコーチの人にそのことについて。
そうですね、本当に私が今ここまでラグビーを続けてこれたっていうのは、ラグビーがこうずっと好きな気持ちっていうのが一番大きいと思います、今その高校生だったり指導者の方ももし聞かれているのであれば、その子供たちの好きっていう気持ちを大事にこうしながら、でもラグビーの熱だったり、やっぱり痛いこともしないといけないので、はい、そこら辺をこううまく伝えて、子供たちの好きをこうなくさないようにしてラグビーを続けていってもらえたらなと思ってます。
こう大学の時に仲間が蹴るプレースキックをこう、インゴールで待って、それをこうキックオフリスタートのボールの軌道に重ね合わせて一人で掴むと、もうくどいですけどここですよと思います。私はそういうことなんだなって思いますね。今後こうどういうふうにこう、ラグビーの道あるいはその、人生こう歩んでいく、
はい、そうですね、本当にセブンズに私はここまで成長させていただきましたし、またコカ・コーラ・レッド・スパークスっていうチームがあって私がいると思っているので、ラグビーに対する恩返し、セブンズに対する恩返しっていうのはしていきたいと思ってます、その形っていうのはセブンズの大会を九州で開きたいなと考えていたりとか、でもう一つの、私のセカンドキャリアのプランとして、企業スポーツであって、企業スポーツの まあ、敗部っていう経験ができたので、うん、日本のそのスポーツのあり方、
うん、
勝つだけがスポーツじゃなくて何かこう新しいあり方っていうのを子どもたちに提供していけるような活動をしていきたいなと思っています。
なるほど、なるほど。まあ、新しい形、いろんな形をこう自ら作り上げていこうと。
そうですね。
あ、はい、それはもう非常にこう大切な道ですね。
はい。
まあ、コカ・コーラの素晴らしいこう選手たちがたくさんいて、まあ、私は移籍だって簡単ではないと思いますけど、私が本当にスポーツを長く見て思うのは、こういう悲しみを知ってる人ってのはいいんですよね。悲しみを知ってる人ってのは選手としても、あるいは指導者になった時もものすごいそれが生きる。で、悲しみだけじゃなくてものすごい喜びもあったわけで、そのレッドスパークスには。すごいそれを感じますね。うん。
ああ、そうですね。うん。はい。
それが後の指導者とか選手の経歴にものすごい役立つと私は思います。
まあ、現役を引退したので、ファンの皆様にこうお礼を伝える場っていうのがなかなかないので、この場を借りて、はい、今まで本当に応援していただいてありがとうございました。皆さんの応援がなければ、ここまでラグビー続けることができなかったですし、本当に充実した、ラグビー人生を、歩むことができました。ありがとうございました。
リオデジャネイロでこう、クワズルキャプテンが指をこう鳴らして上を向いて歩こうをこう歌うシーンというのは日本のラグビーの名場面の一つですねと私は思います。
ありがとうございます。
今日は本当にいろいろと忙しいところありがとうございます。
すいません、ありがとうございました。
ここまでマイクロソフトチームズを使用しました。
今ここから始まっていく、つながっていく。
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
次のサントリーは強いですよ。コカ・コーラレッドスパークスの向井翔吾監督が2007年11月10日花園ラグビー場でサントリーサンゴリアスを破った後の記者会見のコメントです。これ背景はどういうことかというと、サントリーこの時清宮克行監督就任2年目で、若手をどんどん起用しながらどんどん力をつけて、すでにこれ第3節ですから、ここまでにあの強い東芝を破った、片やコカ・コーラは前のシーズンにやっと昇格を果たしたところ、つまり金星というか番狂わせだったんですね。しかし向井さん、さすがにジャパンの監督なども務めた経験がある人ですから、いや今日は私たちが勝ったけどサントリーはこんなもんじゃないし、これで火がついてものすごく強くなるんだと。実際その通りサントリーはこのシーズン、いわゆるプレーオフトーナメントを制してチャンピオンになるわけです。かたや清宮監督がこの時に、この敗戦の後、私が前の日に関西のラジオ局に出演して全勝優勝しますって話したもんだから選手の気持ちが緩んだって話しましたね。この率直さっていうか素直さがまたいいんですね。こういう人はチームを強くするんです。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またパラビでも配信します。次回は7月5日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。